使徒言行録をずっと読み進めてきていますけども、今日のところからですね、いよいよ第2次宣教旅行からですね、第3次宣教旅行、先週少しそのこと触れましたけど、23節のところからですね、実はもうパウロの第3次宣教旅行と言われるものがこう始まっているわけです。で、今日読まれたところはですね、そのずっと今まで使徒言行録っていうのは、まあ、最初初代教会でペテロにスポットが当てられていて、その後パウロにこうスポットが当てられて、ずっとこう進んできたんですけども、突然ですね、ここでこうアポロっていう人物が、登場するわけですね。24節、さてアレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り正確に教えていたが、ヨセフの洗礼しか知らなかった。まあ、アレクサンドリアというのはエジプトの大きな、非常に大きな都市で、まあ、文化的にもやっぱり非常に高い町だったと言われています。ユダヤ教の教えと、まあ、ギリシャ哲学というものがこう一緒にですね、いろいろ研究されるような町だったというふうに言われていて、旧約聖書というのはヘブライ語で書かれてますね。そのヘブライ語で書かれて旧約聖書のですね、ギリシャ語訳というのがあるんですね。ギリシャ語で書かれた旧約聖書、いわゆる70人訳っていうふうに言われますけども、それはですね、このアレクサンドリアっていうところで翻訳されたっていうふうに言われてる。ですから、このヘレニズム文化であったり、それといろんな文化がですね、こう学問だったり、そういうものがこうやっぱ進んでいる街だったっていうふうに言われてるんです。で、今日の24節25節を見ただけでもですね、このアポロという人物は聖書、まあ、旧約聖書ですね、まあ、非常にこう精通した、まあ、強かったっていう役なんですね。聖書に強かった。すごいですよね。アポロは聖書に強かった。皆さんどうでしょう？聖書に強いです、私。なかなか恐れ多くて、聖書に強かったっていう紹介、牧師を紹介するのにね、この牧師は聖書に強い牧師です。なかなかそんな紹介はしませんけども。でもそれが聖書に強かった。まあ、精通していた。で、雄弁家で。雄弁家っていうのは何かこう、弁が立つっていうよりは、むしろですね、学識がある。教養が高い、まあ、そういうこうニュアンスを含んでいる言葉なんです。まあ、いずれにしてもですね、このアポロっていう人物は、まあ、言ってみればおそらくエリート、学問的にも非常に高い水準を得ていた人物だったと言われています。ですから、ユダヤ教の説教者、もしくはこの聖書学者だった可能性が非常に高いというふうにもこう言われているんです。で、実際ですね、今日の箇所でもわかるんですけども、この後このアポロっていうのはコリント、アカイア州に渡るんですね。アテネだったり、コリント。まあ、パウロが第二次宣教旅行で辿ったところに出かけていくわけですけども、コリントでは特に有名なお話としては、パウロに着くか、アポロに着くかって、なんかそんな分裂がですね、コリント書を読むと、あります、出てきますよね。一章の最初から出てくる、あなたたちの中でね、私はアポロに着く、私はパウロに着く、私はケファに着く、私はキリストだ。あなた方の中でキリストはいくつに分けられてしまったんだと、パウロは語りますね。そしてパウロは上、アポロが成長させてくださるのは神ですって、三章のところでこう語っている。まあ、それだけやっぱりコリントの教会の中でも人気を博した、この人物であったわけなんですね。で、実際ですね、多分パウロより人気がコリントの中で出たんだと思うんです。で、第二コリントなんかですね、パウロが書いてあるのを読むとですね、まあ、10章10節にパウロはこういうことを書いてあるんです。コリントの教会の人に向かって、私のことを、まあ、あなたたちは私のことを手紙は重々しく力強いが、実際会ってみると弱々しい人で話もつまらない。パウロっていうのは手紙でなんか頼りをよこしてくる分にはすごくこう、もっと力強く語ってるけども、実際会ってみると非常に弱々しいし、話もつまらないって書かれてる。そういうふうにコリントの人にパウロは言われてたんですね。その背後には、おそらく弁の立つアポロの存在っていうのが多分あったんではないかなと思う。アポロの話は非常に力強いし、今日の最後のところに激しい誤調でユダヤ人たちを解き伏せたなんて書いてありますから、非常にこうやっぱ弁が立つ、そしてその論理的にユダヤ人たちに語りかける力を持っていた。で、パウロはそれに比べればなんか弱々しいし、話もつまらないし、まあ、そんな評価がですね、コリントの教会の中でこう残念ながらされたと。でもパウロはそう語りながらも、でもパウロが上、そしてアポロが水を注ぎ、このあなたたちを育て、神様が育ててくれている。まあ、アポロのことを非常にこう受け止めて、いるんですよね。まあ、そういう、アポロっていう人物がこう出てくるわけです。 でそのアポロは主の道を受け入れており、まあ主イエスのことを、まあ、知っていたと。でもそのヨハネの洗礼しか知らなかったって今日のところ出てきます。でこのヨハネの洗礼っていうのが今日の19章のところで後に、パウロがエフェソに行った時も一つ問題になるんですね。あなたたちどんな洗礼を受けたんだ、聖霊のこと、いや聞いたこともない、じゃあどんな洗礼を受けたんだ、ヨハネの洗礼ですって言って、そのヨハネの洗礼っていうのが一つ問題になってきているわけです。まあ、ヨハネの洗礼っていうのはもうご存知の通り、あのバプテスマ、洗礼者ヨハネが述べ伝えた悔い改めの洗礼ですよね。福音書にこう出てくる。でヨハネっていうのは非常にこれも歴史的に力を持った人物です。おそらくイエス様も当初はヨハネの弟子だったっていうふうに言われています。あのそれだけその当時非常にユダヤ教の中でも影響を持ったし、それこそアラノで稲穂と野蜜を食べて、その風貌もですね一風変わっていて、何かこう預言者で、それこそ旧約の最後の預言者としてヨセフはあのヨハネは語られているわけで、そのヨハネの影響を受けた人々というのはユダヤ教の中にいっぱいいたわけですね。いっぱいいた。でアポロもおそらくその一人だったわけですね。ヨハネの弟子、ヨハネの教え、そういうものを受け止めて、そこからイエスのことも知って、で一生懸命彼は熱心にですねその教えを述べ伝えていたわけです。で新共同訳ではこのアポロの説く教えを正確に教えていたってこう訳してるけど、ちょっとやっぱこの訳が誤解を生んでしまうように思うんですね。あの正確に語っているんだけども、後にアキラとプリスキラにですね、プリスキラとアキラにこう呼び止められて、さらに教えを請うわけですよね。ですから正確にっていうより口語訳はね、ここを詳しく語ってたって、一生懸命熱心に詳しく語ってたって、あのまあ自分の学んできたこと、自分の聖書の知識、そういうものを生かしながら一生懸命彼なりに聖書のことを詳しく、そしてイエスのことを語っていたって、いうことなわけです。で、今も言ったようにですね、熱心に語っていたわけですけども、この聖書を読むと、プリスキラとアキラは彼を招いて、もっと正確に神の道を説明した。まあ、もっと直訳すると、解き明かしたっていう形ですね。もっと正確に、もっと詳しく神の道を解き明かした。つまり熱心にアポロは語ってるんだけども、もっと大事なことを伝えなきゃいけない。プリスキラとアキラは彼の熱心に話を聞いたらって書いてありますね。その聞く内容に少しやはり、まあ足りないものがある、欠けているものがある、決定的にずれてしまっていることがある。まあそういうふうに言うことができる。見過ごすことができなかったわけですね。わざわざそれを招いて、そして語ったわけです。ヨハネの洗礼しか知らなかった。ヨハネの洗礼っていうのはキリスト以前なんですね。旧約聖書の新約旧約でそれをまあ分ける、これも難しいんですけども、でも二つに分けるなら旧約に属するわけです。キリストの前の出来事なんですね。で道を備えるものとしてヨハネはこうメッセージをしたわけです。そこに悔い改めなさいってメッセージがあったわけでしょ。罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えたわけです。で、このヨハネの洗礼において、その実際悔い改めたり、その実際に技を行っているのは悔い改める側の人間にあるわけです。許されるために悔い改めをする、その実行が求められるのは人間の側にあるわけですよね。そこに救いが、自分の救いがかかっている。悔い改めなければ滅びてしまう。それこそもう斧はあなた方の足元に置かれてるって、すごくこうヨハネは言ったわけですよね。だけどもこの教えはやっぱりユダヤ人にとっては非常にどっちかというと受け入れやすいわけですよ。こうしなければ、律法を守らなければ神に見とられない、だから一生懸命律法を守りましょうってやってた人には、悔い改めなければ救われない、じゃあ一生懸命悔い改めよう、新しい教えとして非常に受け入れやすい教えだったと思うんですね。で、どっちかというと結局は律法を守って救われるということと、悔い改めれば救われるということは同じ方向をこう向いていることだったわけなんですね。だけどもプリスキラとアキラはもっと正確に神の道を説明する必要はそこにあったわけですね。で、言ってみればイエスの名による洗礼を伝えたわけですけども、それは十字架と復活によって、それこそパウロが語り続けた
律法から自由になった良き知らせ、福音。律法という行いから自由にされた救いというもの。それをこう教える、解き明かす必要があったっていうことです。悔い改めっていうのは私たちの信仰生活においても非常に大切なことですよね。悔い改めない、悔い改める必要のない信仰、悔い改めなんていらない信仰というのは、それこそもう死んだ信仰としてもって言ってもいいぐらい、私たちにとって悔い改めっていう、神様の方に向きを変えるということ、根本的に改めていくこと、そのことっていうのはとっても重要なことです。でもこの悔い改めっていうことが決して自分が救われるための手段ではないということですよね。自分が悔い改めたから神様に救ってもらえるっていうことではないんです。何よりも主イエスの十字架と復活によって表された神様の恵みが何よりもまず先に私たちに先立ってあるということ。これをですね、やはり外してはいけないところなんです。で、意外とこれは信仰者であっても外しやすいところなんですね。非常にこうセンシティブなところなんだと思うんです。で、最近、ウィリモンっていう方のですね、書いた本を読んでいました。でウィリモンっていう人はこの使徒言行録の仲介書なんかも書いてる方なんですけども、その仲介書は違う本の中でですね、あるエピソードというかある方を取り上げて書いておられました。それが非常に印象に残ったんですね。それはビリー・グラハムっていう、非常に20世紀を代表する宣教者、伝道者と言われて、アメリカでは非常にあれですよね、知らない人はいないって言われるぐらいの有名な牧師でしょ。皆さんも聞いたことはあると思います、ビリーが。なんか多分少年の伝記とかの漫画にもなってるぐらいの人物なんですよ。それで有名だし、大統領が就任する時の制約の時の祝福のお祈りをビリー・グラムでいろんな時にもしているし、それこそ2億人の人がその彼のメッセージを今までに聞いたって。2億人って想像つかないですけど、それこそ20世紀を代表する福音伝道者というふうに言われています。で、日本にもたびたび来ていて、私も1900何年だろうな、大学生の時かな、なんか清田さんも行ったことがあるとか言って昔言ってましたよね、イビリグラムのね。で行った、で僕は1900何年か、僕が行ったのは東京ドームです。その前多分後楽園球場でしょ、僕は東京ドームなんです。2番目ぐらいの時に東京ドームのその公演の1日、大学1年生か2年生ぐらいだったかな、に行ったんですね。それこそもう大々的に宣伝されてね、で世界を回ってるもうエヴァンジェリストが来るっていうんで、若者なりにどんなこうお話説教するんだろうかって非常にこう楽しみに行った記憶があります。それこそでも本当に東京ドームが満員になるぐらい、あんまり行ったことはなかったかな。でもすごい大きいスクリーンを使ってねやっていて、でも通訳ってこともあったんでしょうけど、なんかこう特にインパクトのある話ではなかったような気がする。特にこれとして新しい話をされたって記憶もないし、でも覚えてるのはヨハネ福音書の乾いた女のところですね、井戸端の水をこう生きた水をください、それこそ教会学校のテーマでやった女性の物語、そこを本当に語って、イエス・キリストを信じなさいっていう、非常に伝統的というかシンプルなメッセージで、でも私はなんか非常に期待値が高かった分、そんなものなのかっていうふうに思った記憶があります。でも招きをするとですね、スタジアムのグラウンドのところにぞろぞろと決心した人が降りてって、すごいなぁなんて思った記憶があります。で、そんなこうビリー・グラハムのことがですね、本に書かれていて、それでその引用されていたのはですね、どうしたら新生できるか、新生っていうのは新しく生まれるって書く、神学用語ですけど、どうやったら、いわゆるボーンアゲンっていう英語で言いますよね、私はあの時新しく生まれ変わりました、精霊体験っていうかですね、あの決定的な瞬間っていうのかな、そのことが書かれていたんですけども、でそのこれは多分命の言葉社から日本語版も出てると思いますけども、でその本の最後にはですね、新しく生まれ変わるための手引きっていうものがこう 決されて書かれているらしいです。知ってます？第1に、私たちは神様がなさったことを認識しなければならない。第2に、私たちは自分の罪を悔い改めなければならない。第3に、私たちはイエス・キリストを救い主として受け入れなければならない。第4に、私たちはキリストを公に告白しなければならない。アーメン。非常にですね、力強く、そしてストレートで、直接的で、今どうぞこれらのことをしてくださいって、ビリー・グラハムはこう呼びかけ、読者に呼びかけて、いくわけなんです。で、振り返れば私もですね、その20代前半だったでしょうか、4つの法則っていうのが、伝道のなんかパンフレットであるんですね。4つの法則っていうのがあって、それをこう、求道者の人と読んでね、やっぱ神様のなさ、同じようなプロセスなわけです。そしてイエス・キリストが十字架をついて救われて、それを信じなければいけない。そうしないと、神様との溝が埋まらない。ね。まだ言ってみれば、ハウトゥーみたいな部分がこう、非常に強いですよね。で、私もそういう経験があるなぁなんて思いながらこう読んでたんですけども、そのウィリモンっていう先生はですね、このビリー・グラハム、まあ、牧師、まあ、先生の主張っていうのは魅力的だし、単純明快だし、非常にこう説得力強いものがあると。で、多くの人を引きつけるだろうと。でも、いくつかのことにおいて、私はやはり賛同しかねるっていうふうに、こう、部分があると、書かれるんです。それはなぜか。それは、私たちがしなければならない。と、こう、リスト化されていることが一番大きな問題だと。救われ、新しく生まれる、変わるためには、私たちが認識し、悔い改め、受け入れ、告白しなければならない。そうしなければ、新しく生まれることはできない。っていう、その何々をすれば救われる、何々をすれば新しく生まれ変わるっていう、その方向性自体、もうそれが救いが自分たちの側が握ってるっていうことになっちゃう。自分で自分を救うことにしかならないって。だから、いくつかの点で、このことは全面的に賛同することはやはりできないっていうことをですね、ウィリモンがその著書の中で書いてあるのを読んで、まあ、私もなるほどなって、本当にそうだなっていうことをですね、改めて、思わされたわけなんです。で、私たちはですね、ともすると、そういう方向の方が分かりやすいんですね。こうすれば救われますよ。こうすれば解決、新しく生まれる解決があります。そうやると引きつけられる、あ、そうか、じゃあそうしてみようって。で、そうできていくときはいいわけですね。でも私たちの現実の中では、そうできえないことだっていくらだってあるわけです。悔い改めなければいけない。でもそれに気づかないときだってあるし、悔い改められないときだってあるし、いろんなものが私たちの罪の現実の中で絡みついて、神様の方なんて迎えないときだって、私たちには起こりうるわけです。じゃあその時には私たちは新しく生まれ変わることも救われることもないのか。いな、そうではない。私たちが何かをするから救われるんではない。それはヨハネの洗礼までなわけですね。イエスの名によって私に与えられる洗礼というのは私たちが何かをすることによって得られるものではない。それはイエス・キリストが洗礼を受けた場面でですね、はっきりとされているわけです。イエス様がバプテスマのヨハネから洗礼を受けたとき、天が開けて、そして聖霊が鳩のように下ってくるのがこうご覧になったって。それがイエス様の受けた洗礼なわけですよね。そしてその洗礼を私たちに伝えられてくるわけです。洗礼っていうものはまさに天が開けて、私たちのところに上からですね、私たちが何かそれをこう得に行くんだって、神様の方から私たちにその神様の霊を一方的に与えてくださる。そういうこう、出来事。それがイエス様の名による洗礼、聖霊による洗礼っていうことなんですね。私たちが何か悔い改める。悔い改めは大事ですよ。悔い改めなくていいってことを言ってるわけじゃない。でもそれが条件じゃないってことです。もちろんそれを受け止めるために向きを神様の方に向くことは大切です。ただ、どちらから来るのか。このことはですね、私たちはいつも確認しなければいけません。救いというのは絶えず私たちが得ていくのではなくて与えられるものであるということ。このことはいつもいつも繰り返すことですけども、でもついつい私たちはですね、何かをしてないとですね、救われてないんじゃないか。なんかそういうところにね、囚われていってしまうことがあるので、このことをですね、いつも覚えておきたいと思うんです。私たちが何か条件を求める。 しかもそのことによってですね、何かできてない自分の状況、そういうものを何かこう極端に自己卑下していく、自分はダメだな、神様に従いきれないな、そういうことであまりにも自己卑下していくことも、またこれは神様の前に、逆に愚かしいことであるということ。それこそ何のためにイエス様はあなたのために十字架につけられたのか、そこに全てがあるんだ、パウロは語るわけですね。立法によって自分に保証を得ようとするなと。何のためにイエス・キリストが十字架につけられ苦しみを受けられたのだ、悔い改め、自分の技によって救われる、救いを得ようとすることは、そのイエス・キリストの見苦しみ、十字架、そしてあの復活の出来事を虚しくすることだって、パウロは手紙を通して力強く語っていくわけですね。で、パウロ自身だってですね、この手紙の中で何々をしなければならないということを語るわけですよ。こうすべきだということを語るわけでしょ。でもいつもパウロのその語る前には、神様があなた方を贖われた、あなた方をこう恵みのうちに捉えてくださった、そのゆえにあなた方はこうしなければ、だから応答としてこう語られていくわけですよね。もう救われている、イエス・キリストによってあなたたちはこう捉えられている、そのあなた方がどうあるべきなのかって、一つの生き方としてこうパウロの命令法っていうんですね、は語られていくわけ。何々しなきゃいけない、そうすれば救われるではない、救われたものとしてあなた方はどうあるべきなのかっていうことをパウロはいつもいつもこう語るわけですね。これはいつも繰り返してますけれども、私たちの中にあるのは自分たちが行う立法によって神様の恵みをいただくんではなくて、神様から恵みをいただいているものが神様にどう従っていくかって、恵みから立法へこう移っていくわけですね。ついついでも私たちは立法から恵みっていうのが分かりやすいんですよ。私たちのなんか価値観の中で、社会の価値観っていつもそうでしょ。何かをしたから何かを得る、働いたからお金をいただく、悔い改めたから救われる、分かりやすいんですよ。でも神様の恵みは違う。何も遺産もないものを神様は捉え、そして許し、受け止め、愛してくださった。だから私はその神様に従っている。だから私は神様の言われる掟に従っていきたい。その中、そのプロセスの中で必然的に私たちは悔い改めが出てくるわけですよ。罪深い私たち、神様に従いきれない私たちとしての悔い改めっていうのがそこからこうまた生まれて来るわけですね。ただその悔い改めはですね、やっぱり未来に向かっていくわけなんです。先に向かっていくわけなんです。何か救われるためにしなければいけない悔い改めというのは、自分の過去にいつも目が向いちゃう。何かこう悪いことしちゃったかな、どうしなきゃいけないかな、気になって気になってしょうがない。だから平安がなかったわけですね、立法主義と言われる中で。でももうその部分はイエス・キリストによってもう解決されてるんだと。あなた方の悔い改めというのは、より新しく生きていくための一つのステップであると。そのことをですね、ぜひ、受け止めていただきたいと思います。で、聖霊を受けましたかって言われると、これ非常に難しいんですよね。目に見えるわけでもないし。で、実際この後ですね、聖霊が下った人は、異言を語ったり、予言をしたりする。で、目に見える行動が、こう言ってみれば非常にこう、なんて言うんでしょうか。ちょっと私たちがすれば、ギョギョッとするようなですね、ことがあるわけ。で、実際そういうことを大事にしている、まあ、集まりもあるわけね。言ってみればカリスマ派って言われるところだったり、聖霊派と言われるところは、あなたはいつ聖霊のバプテスマを受けましたかって言われるわけですね。セキュリストは聖霊のバプテスマをいつお受けになりました、私は2002年の何月何日、何時何分に聖霊をいただきました。そうやって答える人いるんですよ。それはもうその人の体験としてあるわけですよね。でもそういう経験がない人は、あなたが聖霊をいただけるように私は祈ってますって言われちゃうんです。ねえ、私は聖霊をいただいてるんでしょうかって。あなた異言が語られますかって。ああ、まだ聖霊が下ってないんですねって、本当に言われちゃうんですね。だから私は聖霊、多分、その人たちが言わせれば、聖霊を下っている牧師ではない。申し訳ないんですけど、異言語れない。でも、私は聖霊をいただいています。それは、1998、曜日は受洗日ですよ。89年、12月24日。父子聖霊の皆によって洗礼を授ける。聖霊を受けなさい。そう言って私は、瀬底先生から、 頭に手を置かれ、それこそパウロがこの当時の人たちに頭を置いて聖霊が下ったって出来事はありますけども、私に授けられたその洗礼の時にもイエスの上に下ったあの霊が私の上にも下ったし、皆さんがその洗礼を受けているその時に聖霊を皆さんもいただいてるんですね。そのことを大事にしたいと。聖霊っていうとですね、非常にこう分かりづらいだけにね、なんか最近なんかこう霊力が低下してるとかですね、何か聖霊に満たされてないとかですね、よく言うんですよ。でも満たされてるってなんかこうメモリでもついてるんでしょうかね。充電器みたいにバッテリー充電でね、メモリがついてれば、私今聖霊充満してますとかね、そういうものじゃないんですよ。聖霊をいただいてるっていうことは、もうあなたはその時に聖霊を受けてるって、その事実が大事なわけでしょ。あなたはもう洗礼を受けた時にその聖霊をいただいてるんだ。そこに基づいて生きていくことが大事。聖霊というのは今を生きる力です。今私たちを促す神様の力、生きて働く神様の力でしょ。何か満ちたり減ったりですね、するもんじゃないんです。今私たちに働きかけてくださる神様の力なんです。そのことを受け止めて、私はそれに聞き従って歩んでいこうという、もうそのところに聖霊の働きがあるということですね。ぜひ覚えておきたいと思う。そうじゃないと信仰はね、もう本当になんか私たちのフィーリングだけになっちゃう。なんかこう気分が良ければなんかこう聖霊に満たされてます、なんか心よく賛美ができてれば、ここに聖霊が満ちてます。そうじゃない時の方が多いですよ、私たちの実際は。そう思えない時だって、礼拝に出たってもう心しぼんじゃうし、もう悩みいっぱいだってことだってあるわけでしょ。でも今私たちの中に、それにもかかわらずイエス・キリストの霊が共にいてください、主我と共にいますっていう、その約束に生きていくことを受け止める力がですね、聖霊の力なわけですよ。で、私たちの現実はそんなことを告白することはできない。でも誰も霊によらなければイエスを主と告白することはできないっていうふうに、私たちのどんな現実の中にあっても、あの主の十字架を見上げて、あそこに私の痛み苦しみを知ってくださる方がいると、そう主を告白することができるならば、またその祈りの中に置かれているならば、私たちの心がどんなに沈んでても、それは聖霊に満たされている状況であるということをですね、ぜひ、覚えておきましょう。そんではないと私たちのこう生活の波にですね、何か信仰もなんかこうシンクロしているかのように思ってしまう。そうではないです。そういう中でなおある主イエスキリストの平安というものが私たちの奥底に流れている。それが私たちの救いなんですよ。私たちが何かして得ていくところに頑張って頑張って得るものではなくて、私たちがもう何にもなくなってどっぽり沈んでいってしまったときに、こう受け止めてくださるイエス・キリストの点がある、支えがある。それが私たちの洗礼というものによって作られているわけでしょ。起点であるわけですよ。起こる点であり、帰る点であり、基づく点、私たちの洗礼、また洗礼、聖霊を受けたっていう、その時をですね、ぜひ大切にしながらですね、このところから新しくまた生き始めていきたいなと思うんですね。聖霊によって生きる、聖霊の洗礼をいただくってことは、今をまた新しく生きていく力をいただく。まあ、予言とか異言と話し出したっていうのは、まあ言ってみれば、ペンテコステの日の出来事なんです。新しい物語がそのところから始まったって受け止めていいと思うんですね。そういう時がですね、この礼拝のところから始まるわけです。この礼拝によって、また私たちは自分たちのいただいた聖霊を思い起こし、受け止め、今をまた促されて出ていく。そのことをですね、この礼拝のところで受け止めて、新しく歩んでいきたいと思わされます。お祈りしましょう。神様、皆を賛美をいたします。あなたが私たちを選び捕らえ、豊かな恵みを与えて、御子の贖いによって私たちを捕らえてくださったことを感謝いたします。私たちは本当に賭けも多く足りず、あなたに従いきれないものです。しかしなおあなたはそれを選び捕らえてくださいます。あなたに私たちはこのところから今一度献身を新しくし、従っていくことができるように助け導いてください。あなたの許しと招きを感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。